礼拝への招きを本当に感謝いたします。ありがとうございます。ちょうど1年ぶりです。ネットで礼拝に参加していらっしゃる方、お変わりございませんでしょうか。貴重なたった1時間の礼拝の時間です。すぐ御言葉に入りましょう。今日はイエス様の教えです。ちょうど1年前にですね、信仰で山を移せるかというタイトルで説教いたしました。非常に難しい内容で。さて今日もイエス様の教えですけども、こちらもなかなか難しいですね。では聖書を開いてください。マタイによる福音書19章23節24節。マタイの19章23節24節。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。この教えはですね、マルコにもあります、ルカにもあります。でここで針という言葉が使ってあります。新約聖書に針は4回出てきます。でこの教えで3回ですから、あともう1回しかないわけですね。24節。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。すごい教えですね。皆さんにちょっと質問いたします。自分は金持ちだと思われる方は静かに手を挙げてください。あれ、いらっしゃいませんか。金持ちでなくてよかったですね。イエス様の教えによりますと、金持ちが天国に入るのは本当に難しいです。どれほど難しいのかですね。ラクダが針の穴を通る方が優しいというわけですね。金持ちでなくてよかったですね。今日私が普段使っている針を持ってきました。でこうしてですね、これが針ですと言っても皆さん小さくて細くて見えないわけです。でそれで分かりやすくするために糸をつけてきました。これでここに針があること分かりますか。確かにありますよね。針がないとこういう動きを、糸はしないわけです。さて、金持ちが神の国に入るのは、ラクダが針の穴を通る方が優しいというわけですね。さてラクダが針の穴を通る、絶対にありえないことですね。こうなりますと金持ちは絶対天国に行けないのでしょうか。イエス様がありえないことを教えるわけはないわけです。イエス様が嘘をつくということもないわけです。ではこの教えどう考えたらいいのでしょうね。素直に取るのが信仰的なんでしょうか。ありえないことを信じるのでしょうか。ある学者はこのように言っています。2000年前のユダヤで象やキリンはいなかったと。彼らが目にすることができる大きな動物はラクダ、そして彼らが目にすることができる一番小さなものは針の穴、それをイエス様は使ったというわけですね。まあ、そうであるかもしれません。でもラクダが針の穴を通ることはありえないわけです。これはですね、21世紀の我々日本人が見るから難しいんです。2000年前この教えをイエス様の周りで聞いていた人はですね、今の日本人のようには考えないんです。針の穴、別の意味があるんです。我々はすぐこれで考えますけども、別の意味があるのです。では針の穴とは何でしょうか。これはですね、長年テレビで続いた水戸黄門を考えてください。あの水戸黄門のテレビでですね、 毎週のように大きな屋敷が出てくるわけです。そしてその大きな屋敷はほとんど悪人の屋敷であるわけです。屋敷ですから立派な門構えがあります。門があるわけです。大きな扉がギュッとこう開くわけですね。普段これは閉まっていますよ、大きな扉ですから。ところが横の方にですね、小さな勝手口があって、でそこを人間は出入りするわけです。これに非常によく似てるんです。2000年前のエルサレム、城壁でしたよ。敵の侵入をそれで防ぐわけです。中に入れるように数箇所大きな門があったんです。門に名前がついておりました。さてですね、ヨッパの門と呼ばれる門がありました。日中は開いているわけです。ところが決められた時間になりますと閉じられます。ラクダ3頭に品物いっぱい積んできた人が、自分の家に帰ろうと思ってヨッパの門に来た。時間セーフだったら通りますけれども、時間になったらこれ閉じられるわけです。もう入れません。次の朝まで待たないといけないわけです。ところがですね、その、左右に開く大きな扉に、右側の扉に小さな扉がもう一つついていたんです。勝手口ですよ。人間はそこをですね、門が閉じられても右側の小さな扉から出入りできたんです。これを人々は針の穴と言ったんです。これではありません。ヨッパの門の大きな扉の右側の小さな、勝手口ですね。私聖地旅行に行きました。ヨッパの門通りましたよ。昼間ですからもちろん開いております。では写真を見ていただきましょう。城壁でしょ。これがエルサレムの城壁ですよ。大きな門がありますね。人間の大きさから高さを見てください。大きな門ですよ。でこう昼間ですから、開いております。日陰になって見えません。では次お願いします。でもう一度ズーム、いいですか。ヨッパの門の動く右側の扉に小さな門が作られていました。それがイエス様が言う針の穴です。はい、写真は結構です。水曜日の夜に NHK 総合テレビでガッテンという番組やってます。あの番組、1000万人が見ているらしいんです。1000万人ですよ。すっごい数ですね。ある説明がなされて、彼が出てきてですね、こうやるわけでしょ。〇〇についてガッテンしていただけましたでしょうか。3人のゲストがガッテンとこうやるわけですね。数年前まで広島産育学院教会でボランティア牧師をいたしました。広島産育学院、同時に3箇所で礼拝をします。中学校チャペルの中学校の礼拝、高校チャペルの高校の礼拝、教職員のため家族のためのログチャペル礼拝、3箇所礼拝するわけです。で牧師ですからですね、今週はここ、今週はここというふうに、行きます。中学校礼拝に行った時にですね、この合点をやってみたいと思ったんです。である時にですね、何々について合点していただけましたでしょうか。中学生がさっと準備するんです。で合点というわけですね。さあ東京中央教会の人はされるでしょうか、なさる方は準備ください。針の穴について合点していただけましたでしょうか。合点、やっぱり大人は小さいですね。さてこの針の穴、どういう背景で教えられたのでしょうか。ちょっと戻って10節を見ますとですね、金持ちの青年となっています。有名な富める青年の出来事があった後に針の穴が教えられたんです。それではですね、あのストーリーをですね、私が朗読いたしますから、皆さんは目を閉じてその場面を瞑想していただきたいんです。 瞑想が大切なんです。聖書は個人個人が瞑想しますとみんなバラバラな画面が想像される。それでいいんですよ。礼拝でですね、最近はスクリーンにこのね、止める青年がこう絵で出てくることがあるわけです。時によってはですね、現代人を写してね、写真で出てくることがあるんです。スクリーンに出るということは良い面もありますけども悪い面もあります。悪い面はですね、それを見て、あ、そうだったのか、もうそこで瞑想がストップするわけですね。あれはマイナスですね、というわけでですね、止める青年ここには、出しません。瞑想をしてください。では、目を閉じてください。マタイの19章からお読みします。さて、一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男が言った。どの掟ですか、と尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。さあ、あなたはどのような場面を瞑想されたでしょうか。今日は時間の関係でですね、この止める青年の詳しい、解説はいたしません。彼は良いことをすれば永遠の命が得られると思っていたのです。そして行ってました。実戒は守っていました。イエス様は意外なことを言われたのです。行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい、と言われたのです。彼は永遠の命もこの世の富も欲しかったんです。彼は両方欲しかったんです。彼の場合はですね、富が彼の天国行きの邪魔をしていました。それで邪魔しているものを捨てなさいとイエス様は言われたわけですね。彼は捨てるのが惜しくて悲しみながら立ち去りました。あなたが好きなこと、あなたが大切にしていること、大切にしているもの、それはあなたの天国行きの邪魔をしていませんか。していなかったら捨てる必要なんかありません。それ楽しめばいいわけですよ。しかしそれがあなたの天国行きの邪魔をしているのであれば、早く捨てた方がいいです。いくら信仰していても永遠の命を失ったらどうなるのでしょうか。さて、自分の天国行きの邪魔をしているものはないだろうか。これは考えるべきです。そしてですね、気がつけば早く捨てた方がいいですね。信じていても永遠の命を失ったら何のための信仰になるのでしょうか。止める青年は金持ちでしたが、私が育った家庭は金持ちにはなれない家庭でした。大きくなってから分かったんです。そうだったのか。それではうちは金持ちになれるはずがないと思いました。母は若い時に日本キリスト教団の教会に行っておりました。そして洗礼を受けて日記のクリスチャンになったのです。日曜礼拝を守っておりました。ある日、日曜礼拝の礼拝説教で聞いたのだと思います。そしてそれに非常に感銘を受けたのだと思います。その時の教えを自分の信仰生活のモットー、祈りにしたんですよ。母ですから、これは口語訳の時代です。 口語訳聖書、ここがメッセージされました。箴言30:7-8、もうこれはですね、母が言っている言葉ですから、もうこれはもうちょっと口語訳でなくてはなりません。箴言30:7-8、私は二つのことをあなたに求めます。私の死なないうちにこれを叶えてください。嘘偽りを私から退け、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。母はこれを信仰のモットーとし、これを祈っていたのです。嘘偽りを私から遠ざけ、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。どうしてこのように祈るんですか。9節にその理由があります。同じ章の9節、飽きたりであなたを知らないといい、主とは誰かということのないため、また貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないためです。これが信仰生活のモットー、祈りですね。さて、主がこの祈りを聞かれました。二人の息子は主とは誰かということがないのです。主を信じる者になったんです。兄は日本産育学院、移転してからは広島産育学院教職員として働きました。弟は、次男は牧師になったのです。主とは誰かということがないわけですね。さて、母が祈ったのは8節があるわけです。貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で養ってください。主がこれを聞いてくださったんですね。ですから金持ちになれるわけないわけですよ。食べるので精一杯ですよね。母は昭和32年12月にバプテスマを受けてセブンス・デイ・アドベンチストになりました。昭和32年クリスマス、次の年昭和33年、兄と私は九州福岡から千葉の日本産育学院に行ったのです。さあ、当時ですね、毎月送金する仕組みでした。食費、授業料、寄宿舎費、小遣い、こういうのを全部含めてですね、兄弟2人分福岡から送金したんです。今月もやっと送金することができた。こういう生活がね、約10年続いたというわけです。残らないんですよ。さて、見たこともない二人の子供の学校にずっと送金したわけです。初めてですね、母が日本産育学院に来たのは、なんと私の高校の卒業式の時ですよ。5年間子供の学校を見たことないんです。入学式、卒業式、父母会があってもですね、九州福岡から千葉の産育学院まではこれは高いですからね、大人にとっては無理だったわけですね。今月もやっと送金できた、そういう生活ですから千葉の産育学院には行きません。さて、ある時にですね、母ははっと思い出したんです。若い時にこれを祈っていた、これを祈っていたというわけですね。貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で養ってくださいと祈り、主がそれを聞かれたわけです。もし母がですね、こう祈っていたとします。神様、生涯あなたに従ってまいりますから、どうぞお金持ちにしてください。どうなったでしょうね。さて、止める青年、悲しみながら立ち去ったわけですけれども、イエス様がここで教えようとされたのはですね、金持ちは天国行きが難しい、そこにポイントがあるのではないんです。それだったら寂しいですね。まあ金持ちでないので当てはまりませんけれどもね。さて、 イエス様がここで教えようとされたポイントは何か、その先にあります。マタイ19章25-26節です。マタイの19章25-26です。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが神は何でもできると言われた。ラクダと針の穴、その教えを聞いた弟子たちは驚いたわけです。では誰が救われるだろうか。イエス様が、神は何でもできると言われました。これがここのですね、イエス様が言いたいポイントなんですよ。神の全能性を教えている聖句です。人間にできないことがたくさんあります。能力ないからできない、経済力ないからできない、やりたくても時間がないからできない、性別が違うからできない、年齢的にできない、知識がないからできない、もう人間できないことはいっぱいあるわけですね。お金があれば何でもできると思ったら大間違いですよ。できないことはいっぱいあります。しかし神様は何でもできるんです。だから神様なのです。創造者ですよ。全知全能ですよ。過去現在未来全部ご存知。それがあるから予言ができるわけでしょう。さて日本でですね、長い間年間の自殺者が3万人以上が続いておりました。である時から、それ以下になりましたけれども、3万人ぐらい自殺していたわけですね。あれは試みて成功した人なんです。試みたけども死ねなかったという人がいるわけです。では一体どれくらいの人が試みていたのか。3倍と言われています。死んだ人の3倍ですよ。つまり9万人ぐらいがね、毎年試みていたというわけですね。私もそのニュースを聞くたびに思いました。もしその人が聖書の神様知っていたら、聖書の神様信じていたら、自殺はしなかったであろうと思いました。聖書の神様何でもできる。だから神様ですね、その神様があなたの味方で救い主になってくださる神様ですね。もうこれは本当に素晴らしいと思います。聖書の神様知っていることは本当に素晴らしいですね。その神様があなたを愛し導いておられます。これからのあなたの生涯がその神様の愛に応答する、応える生涯であるように、願います。あなたが天国に行かなければ救いは完成しません。この地上で何十年信じていても、従っていると思っても、神の国に入らなければ永遠の命はないわけですね。人々が永遠の命を得ないとイエス様が何と思われるでしょうか。もう今のようにコロナがあって、世界各地で戦争があって、自然災害がありますと、もう解決は天国にしかないと思いますね。もう再臨にしかないと思いますね。天国を目指して進みましょうよ。今日その決心をなさってください。礼拝のお招きありがとうございました。